上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、上海から愛を叫ぶ第21回目でございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。MCO でございます。
はい、シュウです。来てます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
で、収録なんですけど、実はもうすでに結構ね
、気づいたらすごいしてますね。
そうですね。前からもう1ヶ月、2ヶ月ぐらい経ってましたね。うん、はい。ですから、
今日コツを忘れてるんじゃないですか。うん、
ちょっと昔の聞きながら、はい、ちょっとコツを思い出すようにします。
はい。じゃあ、頑張りましょう。
はい、頑張ります。
はい。
今回はですね、
はい。
漫画。
お、漫画。
ラブコメディを紹介しようと思います。
なるほど。好きそうですね。
はい、そうですね。モテキという漫画でして、
はい、
確か映画化にもされた作品です、ね。
そうですね。映画化してました。はい、
シュウさんは映画は
映画、ちょっと見たし、あとその映画が出た時のそのビジュアルイメージが結構強烈で、
ほうほうほう、
なんか女性4人がちょっとやらしい格好して、なんか金色のなんか衣装かなんか着ておみこし担いで、
はいはい、
その上に主人公の男の子が乗ってるっていう、ね、なんか結構ね、そのビジュアルは有名になったんですよ。
あ、そうですか。で、その今日紹介するのこの漫画ってこの映画の原作というわけですね。
そうですね、
はい。で、ストーリーとしてはですね、
はい、
この主人公藤本くんという男で、で、
はい、
もう29歳で、
うん、
もうあと一歩で30歳になるんですけど、
はい、
もう童貞のまま成人して夢も何もない平凡な日々を、送っているあの派遣社員です。
よくいそうな、
はい、普通の男です。そうですね。で、彼女も欲しいし、でも彼女できたことなくて、ちょっと寂しい毎日送っていったが、ある日突然こういう以前知り合った女性たちがこう、まるで話し合ったように一斉にこの連絡が来まして、
偶然なんだけど立て続けに来たっていうことですね。
藤本君、久しぶり、今度どっか飲みに行こうよ、
うん、
ねえねえねえ、1年ぶりじゃない、ちょっと会いたいよとか、そういう連絡が来まして、一気に俺人生の頂点今そこに来てんじゃねっていう。
だからそれがタイトルなんですね。
そうですね、モテキ来てるんじゃないっていう。
そうですね、
はい。で、そっからストーリーが始まります。
なるほど。
で、この漫画ではですね、主に3人の女性が、
はい、
藤本くんと関係していくんですけど、
はい、
一人目はですね、この藤本くんの派遣先の会社の同僚です、
はい。
この1年前に一緒にライブこの藤本くんともライブ行って、
うん、
そこでその彼女の彼氏が当時行って、藤本くんがその女の子が彼氏いないとばかり思ってて、ついていたら、あ、彼氏いるんだと。
なるほど。
で、その場で逃げちゃったんです。
わかる、その気持ち。
そっから2人がちょっと会社の中でも気まずくなったらしく、そっから1年経ちまして、その彼女から久しぶりの連絡が来ました。
もういなくなってるんですね、彼氏が多分ね。
そうですね。はい。 で2番目はですね、この藤本くんの数少ない女友達の一人で、
はい、
このすごく地味で目立たないプで、確かなんかのこういう AD さんみたいな人で、あまり化粧するもなくて、あの忙しい毎日を送ってる女の子です。でその子はちょっと藤本くんの女バージョンみたいな感じで、
あ
彼女もずっと彼氏もいないし、
な
ね、でも見栄を張ってってこうなんかいかにもこうモテてるよ
みたいな、
モテてるようにはちょっと見栄張ってるんですけど、でもあの分かる人から見ればすぐ分かるんです
け、なるほど、
ね、こいつ見栄張ってるなっていう。でこの2人は似た者同士ですね。で3番目はこのは、藤本くんが人生で一番好きな女の子、この3人の中で一番ちょっとエロくて大人の女性のこの、
はいはい、
あれを漂ってる香りが漂ってる女性です。ああ、でこの子はそれも1年か2年前に藤本くんが自転車で帰る途中で、彼女が道で横渡ろうとした時に危うくぶつかりそうになって、あの藤本くんが転倒して、うん、そこから彼女がちょっと病院連れてこっかという、
なるほど、
でそこから知り合ったという。
じゃもう3番目だけが本当偶然なんですね。
そうですね、はい、本当偶然です。でストーリーはこのモテキっていうストーリーはもうそれぞれ3人が藤本が一人と会いに行って、
なるほど、
会うたびにあこの子なんか好きっていうか好きになろうと頑張って努力してて、でもトコンとこう振られちゃって、
なるほど、
こうそれでもいろいろこうそこから経験値を、積んで、こうちょっと成長していくことです。
なるほど、こんな時期欲しいですね
この寒い時期ですか、
ね、一気に3人ぐらい
そう、
ね、連絡が来るとかね。
でも映画では4人だとおっしゃってるんですけど、
なんか4人目の女の子がいた気がするんだけど、
そうですね、
一応漫画でも
実は4人確かにいるんですけど、うん、でもその4人目の女の子は、うん、こう藤本くんと恋愛とかそういうあったわけではなくて、
なるほどね、
藤本くんの同級生で、一回バツイチで離婚してて、女の子の子供がいるんですけ
ど、
ね、でも彼女は藤本くんよりはこうちょっと恋愛の経験値が高い。
そりゃそうでしょうね。
藤本くんからこういろいろこうわーってこう なんだ愚痴言われるとき、いろいろ
相談に乗ってあげる。
相談というよりきっつい
突っ込み
で、
なるほど、
彼女なりの優しさですね。こう優しい言葉言うんじゃなくて、ちょっときつい言葉で言って、
ね、
でもそれは藤本くんにはいい薬になる、
うん、
ということですね、
うん、モテモテじゃん全然楽しそうに見えちゃうもんね、
うん、そうですね。でもこの私はどうしてこの漫画好きかというと、
うん、
これを見ると自分が昔ちょっと草食系、今でもそこまでこの肉食じゃないんですけど、草食系の時は私も藤本くんと同じようなこういうことしちゃって時期あったなという。
なるほど、ね、基本モテない人の話だから。
そうですね。基本はモテない。
なるほどね。
はい。すごく共感。
モテないっていうか奥手、
うん。奥手、はい、うん。
そういうことですよね。
そうですね。例えばこの漫画のこの第二巻、私ちょっと何個か
グッとくる場面
が。グッとくる場面が、はい、選んでって皆さんに紹介しようと。
じゃあ感情込めて読んでくださいよ。
はいですね、この一つはこの 彼の同級生が藤本くんにいたこと。
おお。
お前いつからそんな待ち受け男になっちゃってるわけ。好きな女には何も言えねえけど、どうでもいい女には適当に言えちゃうシティボーイになっちゃった。ああっていう。
よくわかんないですね。それはどういう場面なんですか。
あの藤本くんが他のあの3人の女の子に振られ続けてたら、今度はその4人目の自分の同級生に
あの。
好きですって言っちゃったら、
ああなるほどね、
同級生に何でお前適当どうでもいい女には好きで言える
そういうことね
ということです。
ああわかる、
わかります、
わかるね。
なんか すごく本当に大好きな人は言えなくて、
あのそう、ね、本当よくないけどね、
よくない、
ね、人間ってそういうところがあると思うよ。
そうですね。
あ、
うん、でその同級生の女の子があの藤本君にそう言った。無敵だって浮かれる前に本気で女の本気で好きなの女のを探せよ。
なるほど。
そんで本気でぶつかれって。
いや本気で3人に振られた後の4人目っすよね。
そうですね。で彼女がじゃあ俺はな、じゃあ私は何なのっていうことになりますよね。
すげえわかる。
はい。でですね、ここも私すごくグッときているんですけど、藤本くんがこの派遣先の会社の同僚にあの会ってあのちゃんとしあのやっぱり好きです、ちゃんとしでもちゃんとしっかり吹かれたいから、うん、あの会いに来ましたと。
なるほど。
まあ、この前もいろいろもう あったんですけど、
あ振られに行ってんだ。
そうそうですね。
なるほどね。
でもでその女の子はどこまで私を悪者にしたいの、悪者にしたいの。
なるほど。
低所得で才能も夢もない自己完結した弱気デブなんで大嫌い、死ねって、ま、言えば満足するの。
なるほどね。
やっぱり女は、金と才能を持っててプライベートを持てる男にプライドを保てる男に行くんだよねって結論出すために私に会いに来たの。そんな自己否定大好き人間なら罪悪感でとっとと死んでよバカという言われまして、
あ俺は分かんないけど俺は同級生を思い出すね。そんな同級生いたもん、
はい、
あ
だからこれ私もすごく、あ確かにこれ自分でどうしても
あのね、
自分を悪者、あの無意識的に相手を悪者にする、自分をいいところにあの、もう持ってくるとい う,
そうは、ね、ずっとはっきり振られてないから、
うん、
いつまでたっても実はまだ可能性があるってずっと思えるから楽しいんだよね。でもそれがずっと続くとだんだんもうなんか苦しくなってくるからっつって、はい、
でもそれが女の子に見え見えですよね。
だから苦しいから早く振ってくれっつって言いに行く、
そうですよね。だからこれ私も昔やっちゃってるかもしれない。
いた、そんな人いた
と思いながらそこを読んでるんですよ、ね、
そうです。共感してる男子は結構いるんじゃない。
はい、そうですね。あとそこ、この2番目のこの数少ない友達、藤本くんの友達、あの先ほど話したように藤本くんとちょっと似た者同士、あのモテない男ならずモテない女、
なるほど、
ですけど、その子が実はちょっと一時ちょっと藤本くんあの好きかもっていう、気持ちになってて、でも藤本くんが他の女の子とキスしているところを目撃しちゃってショックを受けた。でその子が、ショックを受けてあの街にあの走り出したら、ふっと周り見るとカップルばっかりで自分一人なって、それであのちょっとあの納得したというか、
うん、
こういう心の、あれがありました。こうちょっと今から紹介読みます、
はい
はい、私バカだ、藤君がモテないって思ってって 他の女の子に行かないって心のどっかで安心してた。あんなに自信のない人が美人を口説けるわけがないって見くびってた。けど違う。自分と同じレベルを女に求めてるわけじゃないんだ。自分に自信がないからこそ美人にしか埋められない穴があるんだ。
どうなんだろう。それ前半の言ってることはわかるけど、後半言ってることはあんまよくわかんない。
でも自分の中で強引に納得しようと思ってる。
ああ、確かにあれだね、ちょっと別に大して好きじゃないけど、まあいっかって思ってた女の子に声をかけようと思ったら、その女の子がめちゃくちゃかっこいい男と全然付き合ってたっつったら、
うんうん、
ね、
うん、
そうです、おーみたいな。
そうです、
ね、全然いけると思ってたのにみたいな。
なんか男でもそういう、うん、ありますよね。こうちょっと見くびってるすごく地味な女の子が、
ああ
、あの、ある日実は彼氏がいた、
わかるよ
と思ったら、あれ今まで あの子あんなに綺麗だったっけみたいな、
よく見えちゃうんだ。
そうそうそう、
なるほどね。
で なんで私あの時、実は結構なんかそうよく考えてみれば結構仲良かったのに、 なんで声もっと声かけなかったんだろうと、
うん、
自分の中でちょっと後悔が残ってって、でも実はそれは自分がいや彼女別に
いつまでも大丈夫でしょ、
大丈夫でしょ、一人でしょってい こういうなんか変な安心感があって、はい、でずっと友達としか見てな、
そうだ、ね、見てなくて、最終的にダメだったらこの子に行けばいいでしょうって
、ね、そういう悪いところ、悪いところあって、
悪いよ。
で気づいたら自分が
そうだ、
ね、あの捨てられちゃ 見捨てられちゃって、
そうだ、ね、
はい、時間が来てしまいました、はい、
そうですね、恋愛話で、
はい、
はい、
ですね、これ今回私がこのモテキという漫画紹介するのはですね、自分も一人の、あの、かつてというか今でもそんなにモテるわけじゃないんですけど、このモテない男として、この
俺そっちじゃないと思ってた。
そうですか、
モテキが来たからそのことを自慢しに来たとか。
いやいやいや、違いますよ。
違うんだ。
違いますよ。これを過去はこんなことあったよっていう自分の中で納得して。
結論、これはじゃあ誰に何を言いたくて心を持ってきたんですか。
はい、今、うん、あの、もし好きな女の子がいたら、
うん、
あの、それを自分の心の中で、あの、秘めないで、こうとりあえず、あの、伝わってほしい、伝わってきてほしいです。
あ
の、自分の気持ちを 100% 伝わらなくてもいいんですから、あの、多分伝わらないと思います、 100%
なるほど。
でも、あの、 10% でも 20% でも女の子に伝わったら、女の子は少しはこの心の中でちょっと少しは気に留めますと私は思います。もし何も言わなければ、ずっといつまで経っても、あの、あなたは女の子の中では、あの、
存在感、
存在、
なるほどね、
していない人間になりますから。
そう、まあそうなのかな。なんかアイドルとファンみたいな、それくらいの距離だったら、なんとなく言ってることわかるけどさ、
うん、いやでも普通の友達でも、ある日急に男と女として意識し始めたら、
でもそれで 10% 伝えるっていうのはどういうこと？
いやちょっと好き、
もうそれ 100% 伝えちゃってるじゃん。
いやでも好きってはっきり言わなくても、なんかまあちょっと、あ、何々ちゃんって綺麗だね。それは今まではちょっと男、まあね、男みたいな。
70% 伝えてるから。
ということで。
なるほど、わかりました。
はい、はい、まあ皆さん、まあ本当にもう私、あの、中国語で高麗人ですけど、
うん、
あの、まあ 行ってみてください。
わかりました。
告白してぶつかって、それで散ったら散っていいよ男。
なるほどね。じゃあ今ラジオで、
はい、
今好きな人に一言どうぞ。
まあ今度ご飯食べようよ。
聞いてる誰か分かったかな。じゃあそういうことで、
はい、
はい、今日はありがとうございました。
この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。